ゲストコーナー。はい、素晴らしい、落ちないことを祈りながら落ちても気にせずいきましょう。それでは今日のゲストお名前は
浦野由紀子です。
はい、
どちらからお越しになりましたか？
どちらから、
最近どちらから
最近どこまでが最近なんですかね。
一番最後のところ、
一番最後のサンパウロに着く前は、350キロぐらい南西のところ、道端で運動塾してました。
はい、今年は
40歳になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ゆっこちゃんはじゃあ、日本人ですよね。
はい、日本人です。
ご出身は日本の？
ご出身は、まあ、生まれは石川県金沢市なんですけど、たまたま両親が、親の転勤先なので、縁もゆかりもなくって、家の出身は、東京なんですけど、都落ちして千葉ですね。
今千葉県に、
はい、そうですね。
お母さんはいるんですけれども、
まあ、父はこの間天国に行ってしまったので、母のみと。はい。
で、なぜか今サンパウロに
います。サンパウロにいますね。
実はリベンジなんですよね。
はい。
1月に放送できなかった。
そうです。
で、1月もサンパウロにいた。
はい。
でも、昨日は、この前は320キロ離れた田舎にいた。なぜかというと、
はい、
あなたは何ですか？
何なんでしょうね。オートバイで旅をしている旅人です。
はい、オートバイで世界一周。
そう、2周目ですね。はい、
世界2周目のゆっこさんですが、もともとはオートバイは一体何歳で乗り始めたんですか？
乗り始めたのは、大学卒業前、22、23ですね。はい。
それが趣味ですよね。
趣味ですね。
なんでまたオートバイ？
子供の時から何か知らないけど、乗りたくて乗りたくてしょうがなくて。
身長高いしね。
でも、親も、父も母も乗ってなかったし、そういう環境ではなかったんですけれども、もともと興味があって、ただ、父も母もね、そんななのに、ナダペラにオートバイ乗ってっていう話でもずっと免許を取れなかったんですよ。
取らせてもらえず
、で、大人になってやっと自由になって乗り始めたっていう感じですね。
誰かじゃ知り合いのおじさんが乗ってたとかそういうのではなく、
ないですね。兄が、一時期乗ってたんですけれども、もうほんの一時期だけで事故ってしまってやめてしまったという。
ゆっこちゃん身長は結構小さい
方だった？今、中学の時までは前から数えた方が、クラスね、前から数えた方がいいぐらいで、ただ中学校の時に3年で15センチぐらい伸びたんですよ。
いいね。バスケとかなんか
やってた？いやいや、もう寝る子は育つで寝るのが一番、身長を伸ばすには。
一気に1年間伸びてるってことは、膝とか痛かったでしょ、やっぱりね。
寝てる間に、グって伸びてるよ、
伝わるの。
めっちゃ言うよね。
男性よくほら、育ち高いの子は言うよね。
お父さんかお母さん大きい？
父親も母親も、そんなに、ちょっとは大きいかな。
いいなぁ。私も大きくないとかだった。
でもね、日本だと服がなくって。
今はね、
若い子たちもね、同じぐらいのね、
背の高さで体験変わってるけどね。そう、服買っても袖がこうね、くるくる点で。
私もそうだ
った。やっぱり、い
い子の手がね、短い
の。前のライスとこの半分ぐらいになっちゃうね。
でもいいじゃん。私も手が低くしたら、海外とか洋服とかに、特にズボンなんて、松の廊下ぐらいだよ。ぐるぐるぐるぐる引っ張っと、足が短いもんだから。
よく汚っちゃうんじゃないかと思う。
本当だよね。いろいろ大きなりちっちゃい悩みがあるけど。で、バイクは、そうじゃ、でもいいよね。大きいと、なんとなくね。もともと小さく体弱かったとか。
昔から元気だったかな。
元気。じゃ今のさ、どこから出てきたの？
今大きくって、身長もあって、健康体で綺麗に
自分で乗ったのに。って話したとき、実は体が弱かったとか言ってなかった？
弱くはないけど、ちょっと体に問題はいくつか。 ね、あるという話は。
そうですよね。頭の
中で。ごめんなさい。なんで頭の中の顔とか。
手がないが。そう。で、まあ、バイクに12歳で乗り出して、うん、で、初めは当然国内で。
もちろん、もちろん。
世界回ろうと思ったのは、う
ん、まあ、まあ、話せば長い物語で、うん、まず最初は、まあ、日本であちこち走っていて、うんうん、それはツーリングみたいな、
一人で、
それとも一人で行くこともあるし、まあ、オートバイ仲間を見つけて一緒に走りに行ったり、うん、である時そのオートバイ仲間と一緒に伊豆の方に、まあね、千葉の方から伊豆の方に走りに行っていた時に、うん、事故っちゃったんですね、うん、私一人で、うんうん、で、まあ、あの怪我は足首の骨折だけだったんだけども、うん、こう相手がトラック で、うん、で私の保険屋さんがものすごく頑張ってくれてしまって、うん、私の責任がゼロになって、うん、で向こうが 100% 悪いということになってしまったので、うん、もういっぱいお金が慰謝料とか入ってきて、保険金がプラスその友達が、まあ、ツーリング一緒に行ってたね、友達が保険会社、損保会社に勤めていて、うん、あのみんなにはいつも黙っていたんだけど、掛け捨て500円で、こう彼女のご一行様っていう名前で保険に入っててくれたのね。で、そこにね、そこからこう1日通院するだけで、確か1万円かな、もらえて、で骨折なのでギブスを巻いて、うん、でしばらくしたらこう、まあ、筋肉越しというかマッサージをするんだけど、うん、病院行ってマッサージするだけで1万円、病院行ってマッサージするだけで1万円、何言っちゃって、終わってみれば保険なり、保険金なり、
なりきですね、
保険なり金ですね、まあいくらぐらいだったかな、でもあとオートバイも、うん、まあ壊れて、うん、それも全部相手の人の保険が払ってくれるんだけれども、うん、例えばちょっと傷がついたって言って買える、うん、まあね、事故がなければ傷はなかった、でこの、まあ、あの傷がついた部品を請求するわけですよ、うん、でもそれを買えるか買えないかは私の自由 で、うん、でそれを買えずに取っといたり、うん、まあ、そういうこうね、うん、ものもあって、うん、結局200万、まあ、いかなかな、まあ、100何十万ぐらいこうね、ボンとまとまったお金が、は
い、20年ぐらい前に、
うんうん、入って、うん、うわこんなお金どうしよう、この話聞いちゃったらやっぱり当たり屋みたいになるよね、
まあ、当たり屋状態で
まあね、当たり屋
ね、まとまったお金が入って
働いてはいたんです
か、もちろんもちろん、
でも会社には、
もちろん会社には行きながら会社外にちょっと病院ください
バイトガンガラに言
ってで、まあ、まとまったお金ができたので、うん、これはこう何かまとまったお金はまとまったことに使わなきゃと思って、うん、じゃあオーストラリアに行こうかなと、で今はどうだかわからないですけどね、結構当時オートバイ乗りはこう日本を、ね、ツーリングして北海道に行って、うん、次はオーストラリアっていうのがこう流行った、うん、今はわかんないですけどね、うん、でじゃあオーストラリアに行こうって言って、うん、こうワーキングホリデーのビザを取って1年間オーストラリアでオートバイでツーリングしたんですね、まあ、ツーリング走ってた時期は1年間じゃなかったんだけれども、うん、でオーストラリア、まあ、ワーキングホリデーのビザの期間も切れて、うん、まだちょっとお金が残っていたので、うん、このまま日本に帰るのもったいない、じゃあどうせだったら旅をしながらね、うん、日本に戻ろうと、うん、でオーストラリアからインドネシアに渡って東南アジアをこう、うん、まあ、バックパックを背負って旅をしながら戻ってきている途中で、うん、シンガポールで、うん、オートバイ乗ってるツーリングライダーに会ったんですよ、うん、彼のナンバープレートはスイス、
うんうんうん、日本人、
えっ、どうやってここまで来たのって、いやスイスからちょっとインドまで来ようと思って、うん、インドまで来たらまだお金もあるし、インドからバンコクまでかな、船で送って、うん、でそこからまた走ってきて今はオーストラリアにバイクを送る手続きをしてるっていう感じで、うん、そんなことができるんだっていうのが、まあね、ちょっと驚きで、 で、まあ、オーストラリアをね、バイクオートバイで走ってても、オーストラリアは島みたい。まあ、大陸だけど、島で一つの国で国境も越えなくていいし、オートバイも、あの、オーストラリアで買って、オーストラリアで売って、まあ、オーストラリアのね、ナンバープレートで走り回っていたので、そんな、スイスのナンバープレートでシンガポールを走れるなんて、ものすごい、あ、そんなことできるんだっていうのが、ちょっと驚き、
うん、何歳の時いい子じゃん。
それが27だったかな。で、まあ、もちろんね、あの本とかでそういうことをやってるね、すごい冒険をしてる人は読んだことがあっても、
冒険家だよね。
そう、それはもうなんか例えばオリンピック選手とかワールドカップの選手とかそのぐらいこうレベルの高い人で、こんな私なんか普通の人間がすることじゃないと思っていて、
スポンサーとかついたりとかね、なんかね、なんかそういう手助けがあったりとかすればできるかなっていうね。
そういうことだと思ってたので、あ、こんなことをでき、普通の人もできやってるんだと思って、まあでもそれでもその後日本に戻って普通に仕事して働いて、まあでもそんな、まあ、いつかはそんなこともできる、やることがあるかもなぐらいに思っていたんだけど、まあ日本で普通に仕事して働いたら忘れてね。
1年間ワーキングホリデーでオーストラリアに行って100何十万人だけど、余ったってことは、普通に考えたら、野宿とか、一番例えば安いね、日本を持ってると、そういうことを繋がないと、1年間に残らないですよね。それだけでも、20年、いくつの裏若き女性がバイク乗って、そういう経験を1年間やるってことだけでも結構すごいことだと思う。普通のことじゃないと思うよ、やっぱり。多分ね。野宿とかもしてたんでしょ。
でも、オーストラリアの野宿はすごい気持ちが良くて、砂漠の中の何にもないところで泊まって、まあ、夕焼けね、沈んでいく日を見て、一人でこうご飯を作って食べて、
でもそれが気持ちいいと感じられるとか、360度砂漠で心細くってさ、お供じゃないけど、なんていうの、そこにいられない人だって絶対いるでしょ。
ねえ、そうだね。そういう人は絶対旅には絶対
出ないよね。だからそういう感性の違いっていうかさ、さらっておっしゃるけど、やっぱりそれは冒険家としての、そういう人は十分にあると思うんですけど。なるほど、すいません。
こんな日が来るとは思わなかった。こんな日って。
こんな日が。もうバイクでブラジルにね、来ることがあるなんていうのも、その時は全然。
そうですよ、皆さん。
もう
風来坊
になっちゃったんだから。
ねえ。ついにこの間まで300何キロ離れた西の南の方にいましたとか。
ああ、道で出ていましたとか。偉いよね、なんかね。
偉いってすごいよ。
そうだね、なんか、10代、20代だったらまあやるかなと思うんだけど、
やるやらない。絶対できない。お金積まれてもできない。やるとかやらないじゃなくて、多分できない。
できない。
自分が。
でもキャンプとかはしたことあるでしょ？
もちろんあるし、その、なんていうの、バックパッカーみたいに背中に積んで、ヨーロッパとかさ、行ったりとかしたことはあるけれども、360度砂漠の中で、今日は天気、星空綺麗だなとか言って、ご飯炊いたりとかできないって。そんなとこ行けないもん。
そうね。私もバイクの免許ないしな。
まずなかなか困るしね。
でもまあ、きっとやったら、もうハマる人はハマるんだろうね。今世界回ってる日本人ってどのぐらいいるんだろう、バイクで。
どうだろう、私の知ってる限りでは、3人、他に3人ぐらいかな。でも多分もっといると思うけど。
まあね、男、女。
男。
女の人は、
女の人は、今は分からん、知らない。ただ、前、その今世界2周目で1周目をしてた時に、同じ時期に回ってた人は、4人ぐらいいたかな、他に。
みんなそういう人たちが仕事はどうするんですか？
まあ、仕事、日本で仕事をして、辞めて、まあ、お金を貯めて辞めて、
アーサリアやったりね。
あ、そうそうそう。そうそう。それいいよね、その仕事を。
ガーってやってしまった。
辞めて、まあ、そうそう。で、仕事は辞めて、ツーリングして、まあ、戻って、また仕事を見つけて。
なんか、最近さ、ほら、若い人でバックパッカーとか、すごい海外旅行する人。少なくなってるっていうじゃん。バイクの世界、日本で。
バイクの世界も一緒。もうオートバイに乗る人自体も減っているみたいで。
なんかお家がね快適だからお家にいるの
に、ああそうかそうか、そういう冒険じゃないけどちょっとした旅行とかはあんま行かないんだね。
ゲームがあるし、
だってゲームの中でねいろいろ旅できるみたいだしね。
うん、
やっぱり
ね、で旅した気持ちになっちゃう
んだよね。あ、そこで恋愛とかもできたりとかするから、そうそう、恋人もいらないとかいう発展になっていくわけね、そういう。
でもやっぱり本物の醍醐味っていうのはやった人にしかわかんないんだろうね。
うん、それにハマっちゃうから、
ね、
一周目だよね。
第1回、1周目はいつ頃行ってどういう感じだった
の？第1周目が2002年から、2005年にかけて3年3ヶ月、で、その時はまず日本を出発して、うん、オートバイが先にカナダのバンクーバーに向かって船で送っておいて、船が着く頃に、あの飛行機でバンクーバーに行って、バイクを系として、でそこから、まあ、カナダ、アメリカ、メキシコと中米まで来て、でパナマから南米へは、まあ、チリに一気に送ってしまって、でチリ、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア、ペルーはオートバイで走ったんです。
はいはい、その走ってない中米のあたりっていうのは、自分はフライトで飛行機で飛んじゃったの、
飛行機で飛んじゃった
。あ、じゃあパナマから
パナマからチリまで一気に、
やっぱりそれはちょっと
施設の問題と、あとやっぱり施設の問題だったかな。
施設、
どこに行きたいっていう時に、まあ、ここに行きたい、あそこに行きたい、あと季節、ここは雨季だから、雨だとオートバイはね、
走
るのが大変とか、道がぐちょぐちょになっちゃうとか、寒くて行けないとか、でその時の目的は、ウシュアイアっていう南米の最南端、世界的にも道路で行ける一番南のところまで行きたい。でそこは当然夏でないとね、行けなくて、でパナマにいた時点で1月、夏っていうと南半球のね、夏の盛りで、そこから一番近いな、あの南米のパナマに行くなり、ベネズエラに行くなりしても、まあ、南米大陸を縦断を夏の間に全部しなきゃいけない。夏というのは、南半球の、ね、南の赤道に近いところは雨季なので、そのボリビアとかが雨季で、道がドロドロしてるんで、しかもね、ペルーってマチュピチュとか見どころがいっぱいあるのに、大急いで回らなきゃいけないので、だったらもう先にきっと南に行けるようだったら行ってしまって、まあ、ゆっくり北上すればいいやというのが考えたんですね。
はいはいはい。で、ずっとじゃあ、ウシュアイアに行って、で、それがまた北上したの？
また北上して、でもまあ北上はペルーの、ナスカが一番下だったかな。
で、そこから
で、そこからヨーロッパは、ブエノスアイレスまでまた戻って、ブエノスアイレスから飛行機でスペインに。
はいはいはい。
ブラジルに来なかったってことですね。
そうなんだ。なぜならば、
ちょっと挑戦的な見る。はい。
なぜならば、
私がね、その時いなかったけどね、ブラジル。
残念。まあ、貧乏に旅行してるとね、ビザ代60ドルっていうのが高く感じるんですよ。
で、ブラジル？
ブラジル。
ブラジルだけはもうね、ビザが必要なのはね。
そうそう。で、どこぐらいの話で言い逃れできる
の？怖い、
ね、そのまま。まあ、その60ドルかけても、例えば60日いれば、1日1ドルと思えばね、まあまあいいかな。でも、その時の日程、またヨーロッパも夏行きたいとかね、冬行きたいとか、いろいろ、サハラ砂漠越えるのは寒い時期じゃなきゃいけないとか、今先の計画もやっぱりあるわけですよ。で、それを考えると、ブラジルにいられるのは多分1ヶ月弱だろう。で、また日割り計算したんですね、60ドル。
リサってそういう感じだった
んだよ。この計算の時にまた当たりやとか思
った。でもなんかブラジルだったらいいんだけど、どっちにしようかな。どっちだったらいいかなとかさ。
当たりやって。
そうそう。
本当だよ。
事故で当たりやってるな。事故で当たりやでも何でもないのに。
そう。いや、今日は当たりやって
た。被害者なのにね、立派な。
そう、ちゃんとして。
え、それで、まあ、しょうがない。
そう、で、まあ、だったら、まあ、ブラジルは、そんな駆け足でね、大きい国だし、 曲がるよりは、もう次に取っとこうって
。もう、模範的な言い訳を。
なるほど、なるほど。
次に回りたい。うんうん、もう次に取っとこうと思っても、一切来ない。行かない。はい、
60ドルだし。
60ドルだし。次に60ドル払えばいいや、次来ようと思って、うん、来なかったんです。
はい、OK です。はい、完了。よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。ヨーロッパ。ヨーロッパはどうでしたか？
スペイン、最初はスペイン、ポルトガル、フランスだけ回って、うん、その後、まあ、アフリカに
行ったの。
モロッコから、サハラ砂漠をやっぱりね、走りたいっていう希望もあって、サハラを南下して。
で、砂漠のところさ、バイクで走れるの？
今はね、綺麗な舗装道路ができてるらしいです
。うん、サハラ、舗装道路があるの？
砂漠の
中に道路がじゃあるわけ、
うん、でも今、私が行った時はまだそれができてなくって、うん、まあ砂漠の本当道なき道を走るんですよ。
うん、で、砂がブワブワブワって、う
ん。で、どこを走っていいかわかんないですよね。
う
んうん、で、私が行った時はそのサハラ砂漠の北の町から、まあ、そのモーリタニアの首都ヌアクショットというそのところまで500キロそのサハラ砂漠を横断しなきゃ、ま
あ、500キロ行
けないんだけど、うん、道が丸々ない、
うん、
で、まあ、方向的には真南に走ればいいんですけど、うん、その間にはね高さ何百メートル、うん、100メートルとかの砂丘が連なってるところもあるし、
う
ん、砂漠といっても石ゴロゴロのところもある、
うん、
でそういうところをどうやって走るかっていうと、うん、ガイドがいるんですよ。
あ
砂漠を地元に
入って
、ガイド曰く砂丘は風によって場所が変わるから、
うん、
いつも同じところにあるとは限らない、
うんうんうん、
だからガイドが必要だ、
うん、
で、ヨーロッパの中古車を南アフリカ、アフリカのそのサハラ以南に運ぶ運び屋さんっていう人たちがいるんですよね、
うんうん、
その人たちはヨーロッパでもう、うん捨てる直前のネプジョーとか、
うん、
向こうの車を買って、
うん、
でそれを車運転して、うん、サハラを越すと、うん、もう値段が倍になって帰ってくる、うん、そういう人たちがガイドを雇って、うん、で、うん、そこを走るわけですよね、
はいはい、
でオートバイはねガイド雇ってもガイドをオートバイの、ね、後ろに乗せるわ
けいいのかなと思って
乗せるわけにはいかないので、
うん、
そういう人たち
行くんじゃないですか
そういう人たちにこう、まあ、便乗してガイド代を割るから、
うんうん、
その車に ついてさせてくれでついでに、まあ、砂漠を、ね、走るときに荷物がいっぱいあると、
はいはいはい、
スタックしやすいので、うん、荷物もちょっと乗せてってこう頼んで、まあ、車の、ね、空いてるところにこう乗せてもらう、
うん、
もらって
あじゃあ搬送っていうかそういう
形
で一緒に走って、
うんうんうん、一緒に走って、
夜とかも
キャンプ
でキャンプみたいな感じで、
うんうん、ガイドさん大体ご飯も作ってくれたりするんじゃない？
いやその人はね作ってなかったかな。
うん。え何日間ぐらいサハラは？
でも500キロなので、うん、2泊3日で、
うん、なるほどね。
うん、でも砂体中砂だらけとかになっちゃうの？
まあうん砂だらけにはなるけど、乾燥してるから、こう、
剥がせ
ば落ちない。海に行って、こう、ね、砂浜で砂砂になって、こう、水でこう、落ちないっていうわけではなくて、もう、
サラサラ
サラ。サラサラと。
うん、その間お風呂はなし？
もちろん。
ああ、サラサラサラ。
だからさ、なんか砂漠って言うと、うん、古いんですけど、また、うん、月の砂漠が、とか、その音楽みたいな、こう、ラクダポコポコみたいなイメージなんですけど、
うんうん、
そんなで月が、月明かりがすごく、
うん、私もね、想像していて、うん誰かね、田原に行った時、田原の星空が宇宙にいるみたいに綺麗だったって話を聞いてて、もうそれが楽しみでしょうがなかったのに、
ね、
私が行った季節はこう、砂嵐の季節で、
ごめん、
読んでいたのに、昼間でも太陽がこう、
霞
んでね、うん、燃やっちゃって、
はいはい、
空気の中に砂ぼこりがこう舞っていて、
うん
砂ぼこりがこう下から巻き上げるのが見えるわけじゃないんだけれども、
かすんで
る向こうが、うん、なので星空は残念ながら
全く、あららら ら,
ら, ら, ら, ら, ら,
ら, ら、かすむようなところにさ、いきなり鼻の穴とかに一気に砂がドボンと
かすごい、
うん、
鼻毛が5センチぐらい伸びそうだよね。
こっちはいかないけど、でもやっぱ伸びてきて、あなんかちょっと出てきちゃった
みたいな。伸びて伸びて、あのバッハイクがそんなこと言うって、ね、バッハイクバッハイクバッハイク前で結んだりとか。
で結論から言うと。
ど、うん、そんな砂漠を走って面白いの、
うん、砂漠はすごい面白かった、やっぱり。
花火が伸びて。
伸びて、ねえ、花火をやってて。でも見れなくても。
砂漠のね、醍醐味は、うん、あの、どこを走ってもいいんですよね。普通、どこ走ってもいいかって、道路の上を走らなきゃいけないって、道路がないところなので、うん、もう地平線に向かって好きなようにアクセルを開けて、進んでいけるっていうのが。
いや、誰もいないゲレンデが一番みたいな、ね。
そう、そんな感じ。
で、オアシスとかってやっぱ出てくるわけですか、
うん、ありますね。
で、オアシスだとか言ってみんな水浴びとかし始めたりはしませんよね。ま
あ、そこに行ったルートの上ではなかったんですけど。
で、まあ、そのサハラ砂漠横断し終わった後はどういうルートを取った んですか、うん、
その後、まあ、セネガルまで行ってて、で、そこからマリっていう内陸の国に入って、
マリっていう国が
ありますね。
ありますよ、知りませんでしたって。
あの国、国から
ないよ。ないよ。中途だけど。ないよ。マリ。
あとマリ、で、ブルキナファソ、で、そこからガーナ。あー、まあ、ガーナは有名ですよね、モノコレートで。はい、ガーナで、アクレート全然見ないんですけど。
はい、あ、そうなの、ね、
カカオは全部。なので、暑くって、まずチョコレートというものが、存在してっても、多分あの冷房の効いてるオフィスとかでね、働いてる人しか食べられない。
ああ、じゃあ、冷房は全然普通ですね。
カカオが取れてるんだよね、きっとね。
そうだ、カカオですよね。
で、ガーナまで来た時に、うん、まあね、本当だったらそのままアフリカを南まで渡りたかったんだけれども、うん、結構ね、アフリカ、暑い、まあ、すごく暑かったんですよね、暑いし、うんうん、あとこうアフリカの黒人さんたちがそのすごくこう、うん、
熱すぎる
んですよね。
そこ熱すぎる。出てくるね多分。
出てくるね。
山の中じゃなくて。もちろんもちろんで、あの、ね、動物園の動物じゃないけど、例えば、うん、道をパンダが歩いてたらみんなどうしますか？
パンダが。
でしょ、こんな感じ。
うん、あ、パンダがパンダが。
どうしてきてあそこパンダ歩いてるからっていうような感じで、うん、ほらほら来てみてあそこに変な。生き物いるから、うん、でまず子供たちがバー寄ってくる、うん、でその後大人がこうどんどん集まってくる、うん、でまだこうなんかこう話しかけてくれればね、うん、あこれ何どっから来たのとか、うん、まあ、こっち南米とかそういう感じでね、うん、こう来るんだけど、うん、
見てるだけ
遠巻きに見てなぜなら怖いから、まあ、パンダがいたっていきなり触ってくるってね、やっぱパンダだってないっていうかわからないから、まあ、ちょっと遠巻きに、じゃあここでも遠巻きに
囲んで
それが真っ黒い人たちがね、20、30になって、うん、何かちょっと私が起きたらちょっとこう2、3歩下がる、
おおってパンダが動いた
それが続くとどういうような感じ、
それが続くとなんかもう一挙一動見られてることに疲れちゃうんですよね。
そうだ
よね、動物園の動物の気持ちがすごくよくわかるんですよ
ね。じゃあ泊まるとことかご飯とかはどうしたの、そういう状態だったら。
まあテントを張って、
でそこには黒人さんがこう、
あの、まあ、テントの中にそのところまあ張るときはいなさ人がいなさそうなところをまあ選んでね、
ご飯とかはレストランとか入ったらもう大変なことになっちゃう。
まあもちろん、うん、でもまあレストランっていうかね、道端であるこう屋台、
うん、食べた買ったとかって、
うん、そうで、なんかこうちょっとまずいなとかっていうとそれがバレちゃうとね、お店の人にも悪いから、うん、ニコニコしながらまずくてもこう食べないと、
芸能人のような、
そうそう、芸能人のように
気を使いながら、
気を使いながらで、もう食べるのはね、手なので、うん、こう手でこう下手にこうスープとか食べてると、うん、こうやって食べるんだよとかね、教えてくれたりとかね、するんですけど、うん、まあとにかくアフリカに疲れてしまって、うん、もうちょっとも うヨーロッパは帰ろうと思って。
何日間ぐらいアフリカはいたんですか？
4ヶ月ぐらいですかね。
疲れるよ。アフリカっていうよりも疲れるよね、どこに行っても多分。
もうそこからヨーロッパにまた
飛行機で、
うん、ヨーロッパもその旅の前はどこかの国へ行かれたことあるんですか？
ないですね、
ヨーロッパ初めて。
じゃあ初めてだったんですね。
ヨーロッパ初めてで、でロンドンに行ったんですね。でロンドンの街歩いてたら、もちろん暑くないし、誰も私のことを注目しないし、よかった、思いましたね。
思った。
寂しくなんない。よかった。
なんで寄ってきてくんないの？
そうそうそう。あの、泊まってすぐとか見てても、誰も寄ってきてくんないですよね。自分から聞けば答えてくれるけど、割と南米とかでもこう泊まってね、地図見てると、おい、どこ行きたいんだとかね、声かけてくれたりする人がいる。まあ、南米も多いし、アフリカ人とかね、その遠巻きにこう囲んで、まあ、その中の人に捕まえて聞けばよかったのに、誰も振り向きもしてくれないので、誰に聞こうみたいな。
確かに確かにね。で、その後はどこ行ったんですか？
その後はヨーロッパをぐるぐる走り回って、最終的にロシアを走って、モンゴルを走って、またちょっとロシアに戻って、で、ロシアのウラジオストックから日本にフェリーが出てるんですけど、まだちょっとそこでお金が残ってたので、もうちょっとと思って韓国に行って、で、韓国に。
ウラジオストックから韓国だって遠いよ。
はい、一緒一緒、
一緒一緒。
逆にね、日本に行くフェリーは3日かかるのに、韓国行くフェリーは1日1日1泊だったかな。で、まあ、韓国から下関に上陸して、
3年3ヶ月。
3年3ヶ月。はい。
一周
ですね。
どこ、なんか面白いエピソードとか、どこの国だったら住んでもいいとか、ここはもっといたかったとかなんかある？
やっぱ、どこだろう。住みたいのは別として、バイクで走るのに天国だと思ったのはモンゴル。まあ、砂漠、南の方は砂漠だし、北の方はこう草原があるし、山あり谷ありで、こう、
でも例えば街なんかも程よい距離にあるわけ、
ね、そこそこ。
で、それが迷子にはならずに。
迷子にはいっぱいになりますね。道がないんです。道って。
よくアスファルト
の道は、当時、1000キロぐらいは、500キロぐらいはアスファルトだったかな、今はもうちょっと伸びてるんだけど、で、まあ、地図見て、よし道だと思っても、行くと、こう草原の緑の中に、あの、わだちっていうんですか、ここが何本かあるだけなんですね。で、何本かこう辿っていくと、地図にはないところで分岐があるんですよ。もちろん何の標識もない、どっちにしようかなみたいな、そこで方位磁石と、
でも、間違えたら、誰かさんのお家に到着。
そう、まあ、誰かさんのお家に到着して、あ、じゃああっちだよ
って言われて、戻って、違うも
ので、そう、モンゴルのいいところは戻らなくていいんですよ。道がないから。そのまま言われた方向に走って、道に、また、また似合うみたいな。
一番の醍醐味は、その街とかそういうのじゃなくて、じゃあその自然とともに、
大地
を感じながら、気候とも戦いっていうもの、まあ大地自然をそういう意味で感じながら走るのが一歩から走り方なのかな。
そうですね。
なるほどね。
だとしたらね、例えばじゃ あお金もなく日本に帰った、東京に行った、都会だ、仕事はある、そうすると、ああもうまた走りたい、モンゴル行きたいのが、もう東京全然また両極端の反対側にある町にいるわけじゃない、それはどう思うの？
でもね、不思議なことに3年3ヶ月も旅をしていて、仕事もしてなくて、東京に戻った時に、ちょっともうそのまま、
東京モード。
でまあね、東京、その子供の時に育った街だし、嫌いじゃないですよね、街も。
またじゃあ3年3ヶ月で、今回また新しく旅に出るまで、何年間
働いてるんですか？実質働いてるのは2年ちょっとかな。
そっか、いつ出てきたんだっけ、今回
の第2期。2008年の、6月。
約今2年前
です
ね。
今回の第2回目、2週目は、どうしてまたやろうと思ったんですか？
世界一周する前は、もう絶対こんなこと一生に一度だしと思ったんだけれども、でも、ね、ブラジル次に残してきたし、もうそうやって残してきたところがいっぱいある。
あとは
ね、あとは、まあ、だからそのちっちゃいところとかね、国とか、あとは、まあ、アフリカ途中で引き返しちゃったけど、アフリカはね、全然3分の2以上走ってないし、で、あとはもう一つ、こう、オートバイで走ってると、割と普通に旅をしてるよりも、地元の人との触れ合いが多くって、まあ、家に泊まりにおいでとか、あと、その、現地のオートバイ乗りの仲間とかができて、で、まあ、泊めさせてもらったり、何人かお世話になったりするんだけど、そういう人たちが、じゃあね、またおいでって言ってくれるので、
また行かなくちゃ。
見てなくて
ね。どうだったんですか？とか言って。 リッチにね、
そうね、考えてる。
じゃあ今回は、うん、第2回目はどういう回り方をしてるんですか、うん、今は。
今度は、うん、まあ、前回渡った時、下関からね、日本に入ったので、今度は稚内まで行って、稚、う、内、ん、からこう船を乗って、うん、サハリンに行って、うん、でまあ、そこからロシア本土に渡って、うん、ロシアを走って、またモンゴル行って、うん、で、今度はロシアからヨーロッパに行くんじゃなくて、うん、南の方に下がっていって、うん、昔ソ連だったこうカザフスタンとか、はい、トルクメニスタンとか、ね、いろいろこうスタンの国があるんですけど、そのスタンの国を回って、うん、イランに出て、うん、でトルコに入って、うん、そこからこうシリア、ヨルダン抜けて、うん、エジプトを行って、
うん、でもさ、例えばその何、中近東で黒い服を着てなきゃいけないようなことをするじゃないか、う
ん、それはね、うん、黒くなくてもいいんだけれども、うん、イランは、うん、外国人でも女性は髪の毛と首を出してはいけない、
ね、そうだよね、うん、確かね、うん、
今日ちょっと黒の私も襟巻きをね巻いてるんだけど、うん、これを、うん、こう頭にかぶってるのではなくて、うん、ただオートバイ乗ってる時はヘルメットをかぶってるので、うん、髪の毛を出さないようにして、うん、まあ、バイクのジャケットをね上から着ていれば問題ないんだけども、止まってヘルメットを取ったらもうすぐに出さないと、うん、いけなくて、
なんだっけ、今度で逆ルートで回ってるわけだよね。
そうですね、
うん、逆にね、この国だけはもう行きたくないやと思った国ある？
どこだろう、
モンゴルが走りやすかったけど、
行きたくない、難しい、ね、一番大変だった国はマリ、まず暑かった、
う
ん、気温がね、もう正確な温度計持ってないんで分かんないですけど、多分まあ40度以上ね、もう50度近く、うん、で普通オートバイで走ってたら、うん、風がね吹けば涼しくなるじゃないですか、ところがそれは風が気温より体温より低かった場合、37度以下であれば涼しいんですよ、風が冷却してくれるから。でも体温以上の風が吹いてくるとなると、熱風、要はドライヤーの風をね全身に浴びてるようなもので、走ると暑いんですよね。で朝町によってお水を5リッター買ったりね、汲んで持つんですよ。お昼にはないんですよ、
飲まないと体が熱いといけないんだ。
それでまあこうね、普通日本で暑いってこう玉の汗が出てくるようなね、うん、イメージなんだけど出てこない、うん、なぜならば、うん、もうその玉になる前に蒸発してるので、自分で汗かいてる意識が全然ないのに、うん、喉だけがやたら乾いて、
うん、脱衣症の状態になるね。
でもちょっと周りの人たちはどうやって生活してるの？
な、日中暑いときは外出ないでゴロゴロしてますね。
あ、うん、
ゴロゴロ。
日本用語は英語、
フランス語。
食べ物は美味しいっていうね、でもフランス語の、ね、
やっぱりイギリス植民地だった国に比べると、パンがちゃんとね、どんな中に行ってもバケットの形してるし。
なるほどね。
でもマリ人の人たちって一体何でし、なんていうの、主要産物って何なんでしょうね。
マリは意外と他の国に比べて観光がね、
あるんだ、
世界遺産になってる
遺
跡もあったりとか、
ド
ンドクトゥとかね。
当然じゃあ今回はその、カザフスタンとかあっちの方を回りながら、あっちの方はどうだろう、カザフスタンとかあの辺はどんな感じ？
あの辺はね、うん、私もシルクロードのイメージ、昔 の、 そのシルクロード時代に栄えた、うん、町
たちが
残っていて、まあ、今はそのイスラムのね、
はい、
綺麗なモスクとかタイルの家が残っていたりとか、
あそこら辺も宗教が結構入り混じってる場所なんですよね。イスラムもあり
も、基本的にはイスラムが多かったかな。
なるほどね。でアフリカもたっぷりじゃ回ってきたんです
か？アフリカも今回はエジプトから入って、うん、まあ、スーダン、エチオピア、ケニア、タンザニアとこうずっと東海岸を
東の方
なんかしてきて、途中からちょっと西に寄って、
うんうん、
どちらに、モザンビークからマラウィ、ジンバブエ、ザンビア、ジンバブエ、ボツワナ、ナミビアで南アフリカですね。
なるほどね。ちょっと待ちましょう、応答なくになってしまっちゃったんです。さっき、なんだっけ、今回一番日本はどっちに行ってたんだっけ？
今、わかんない。
わかんないから、 けど、サハリン。サハリンってさ、普通に行けたの？
うん、今行ける。あ、まあ、ビザ必要だけど。
ビザやっぱ必要なんだ。た、う、だ、ん、ロシアのビザがあれば OK。
うん、OK。
船って行くの？船。
船。そのフェリー。3時間で近いんだよね。
見える。
うん。
で、何があるの？
サハリン、北海道をもっと大きくしたような感じ。
そんなにあれ入ってんだ。え、ピロンダとかあるの？
あるある、もちろん。
え、何があるの？
ピロピロしてあの、こっちのエンパナーダみたいな感じで、うん、その辺で普通に売ってる。
普通に売ってるけど、シベリア渡ってるんだよね。
え、う
ん、普通にシベリア渡ってるってことだよね。
うんうんうん、
ありえない
。北方領土って何と何と何と何？
北方領土は、歯舞、スコッタン、エトロフ、なんだっけ、もう一個。
クナシリ。
クナシリ。
4
個。
高いでもよ、サハリンの方が高いでも。
いや、高いでない。
うん。
でも何もないとこかと思った。でもね、やっぱりサハリンを日本に取られないように。
うん、はい。では、放送が戻ったので、どこまで行ったのか、どこまで行ったのか、ちょっとサハリンを聞いちゃったもんだから。
じゃなくて、どこの国を、今回、第2回目は回ったというので、うん、その、昔のソ連だったところの、回って、それから中東の方を回って、で、話を終わったんですよね。
はい、
そこから、
アフリカ
行って、アフリカは東の方
を東の方
ですね。ま
あ、今回はでもアフリカ、北の方ですね。エジプト、スーダン、エチオピアを除いて、うん、ほとんどが英語圏だったので、
う
ん、かなり楽ですね。やっぱ西アフリカはフランス語、まあ、フランス語自体も喋れない人は多いんですけど、
うん、
もう喋れるインテリの人がもうフランス語なので、う
ん、フランス語分かってない
と
ね。
フランス語分かってないとね、
きついですね。
西の方が大変で、東側の方が日本人にとっては楽。
うん、まあ、英語がね、喋れる人にとっては楽だし、あと、やっぱり、その観光する人たちも多いので、うん、観光する用の、施設、ホテルとかね、
うん、
あと、その安いバックパッカー向けの宿とか、
うん、
そういうのが整ってるんですよね、東の方が。
うん、マリはどの辺にあったの？
マリは、西アフリカのガーナってわかりますか？ローゲ海岸、
うんうん。
あれの、あれとサハラ砂漠の間ですね。
じゃあ、中になっていくんですね。ローゲ海岸のあたりは大変なわけですね。
うん、まあ、そうそう、西アフリカなので。
ローゲ海岸は綺麗なんでしょ？
まあ、海は綺麗ですね。でフランス語が英語みたいにね、話せれば楽なのかもしれないですけど、やっぱり観光しに行く人も少ないので、
うん、
ホテルもなあんまりないし、
うん、
あってもすごい高い、そのヒルトンとかね、高いホテルか、あとは安いところっていうと、まあちょっと言い方悪いですけど、連れ込み宿みたいな、汚い、
部
屋の悪いようなところにあったりとか、それでもね、結構高いんですよね。
治安はどう？
治安は意外と西アフリカの方が良くって、なぜならイスラム圏なんですよね。イスラム圏って、まあ、テロとかで危ないイメージがあるんだけれども、意外とその強盗とか物取りとか
い
ないんですね。少ない。
道徳心
なのかな。
罰せられたらばすごいでしょ、罪が。
なるほど。
すぐ死刑とか。
展開で殺
すとか盗んだら指定行かれた
りとか。でも確かにイエメンにいた人、ちょっと横道取って申し訳ないんですけど、イエメンにそのずっと行って、協力機構かなんかに行った時に、街の公園の真ん中で男女が、何、それこそ十字架みたいなのってか、
吊
るされて、街の人が石を投げて、死ぬまで投げたっていうのを見たんです
よ。本当に最近の話？
いや、最近じゃない20年ぐらい前の話ですけど、でもそれは要するに貫通罪みたいな感じで連れ込まれて、みんな見せしめのために、まだそういうのがあるんだよとか言って、言ってるような、そういうむごい、例えばバーツみたいなのまだあるのかもしれない。
ね、盗んだらば盗んだを出てきちゃう
よ、ね、よとかね、
それもあるし、あと、なんだろう、スラムがないんですよね、貧しい国はいっぱいあるんだけれども、なんだろう、こう、貧しい人たちが住んでいて、そこに行くと、こう、ね、治安が悪いような地域があんまりなくって、なんでかな、貧しい人は等しく貧しいみたいな。
そうか。
あとはイスラムでやっぱりお金持ちはね、あの貧しい人に施さなきゃいけない、うん、
なるほどなるほど、
うん、あと旅人が旅をするのにあたって、うん、イスラムの教えの中でね、親切に、うん、旅人を親切にしなさい、
もてなす心みたいな、
うん、それがあの神に対するね、うん、あの何て言うんだろう、ガイドのと一緒だみたいなのがあって、うん、もうまあスーダンなんですけど、うん、スーダンってね、紛争してた危ないイメージがあるんだけど、スーダン人ものすごく親切、
紛
争中に来て、困ってけみたいな感じで、
バイク乗ってる人とかもいるの？結構
あの街で小さな、うん、あのその辺をこうちょっと行くような、日本でイメージするスクーターみたいなのはいますけど、スーダンで大きなオートバイでこう旅をするような人たちは合わなかったですね。
またなんか興味津々で月並みの質問して申し訳ないんですけど、やはり裏若き女性がね、アフリカで臨んでツーリングしたら、そういう危ない目じゃないですけど、まあ女性じゃなくても危ない目にね、あったりするのはないのかなとか。
一番危なかったなっていう瞬間は、中東のシリアっていう国を走っていた時に、あのちょっとね、幹線道路じゃないところを走ったんですよね。で、一体パルミラ遺跡っていうところがあったんですけども、普通はあの、まあ、パルミラ遺跡に近い町まで行って、そこからパルミラ遺跡までこう往復するのが普通の行き方なんですけど、往復しないでもこうオートバイで走っててこう同じ道を行ったり来たりするのってかもったいない気がするんですよね。どうせだったらこう違う道を走っていきたい、もちろん道がなかったらしょうがないんですけど、で地図をよく見てたらちょっと細い道だったけれども、こう別のルートで行って、まあ、行ってその遺跡まで行けるこう道があったんですよ。あ、そこ行けばいいやと思って、でその道を探して行ったんですよね。で、その日の夜は、やっぱりこう360度ね、砂漠の中で、その日は月も出て、すごいこう、絵なところでね、キャンプをしてたんですけど、地平線の彼方にちょっとポツンって明かりが見えたんですよ。あ、そこに村か何かあるのかなと思って、で、翌日走り始めたら、道はその、まあ、昨日の夜見た、その明かりの方に向かって走っていくんですよね。でその辺りに着いたら、町じゃなくて、こう工事現場みたいなこうコンテナがいくつか並んでる、まあね、作業現場みたいなのがあって、さっきの中にここだったんだと思ったら、私がこう道を走っていったところで、ちょうど私の前に飛び込むようにして1台バイクが入った。で、同じ方向に走っていて、で、男2人乗りしてて、まあ、ヘルメットとかかぶってなくて、普通のアラブのね、こう白いターバンを巻いた人たちだったんだけれども、ずーっと、まあ、一本道なので、ずーっと同じ道をずーっと走って、で、細いんですね。で、じゃあ、ピュッと向かすと、私と同じスピードでぐーっとついてくるんですよ。で、向こうが抜き返すんですよ。で、また遅いんですよ。また私抜き返して、何回か繰り返した後に、まあ、向こうが先に行って止まって、まあ、止まれ止まれって言って、で、止まったら、あの男か女か聞くんですね。で、まあ、女って答えた方が安全なのか、男だって通した方がいいのか、ちょっと判断がわからなくて、わからないふりをして、なんだかわかんないわかんない。で、ヘルメットも取らない。ヘルメットも取れって言われたんだけど、わかんないわかんないって、ヘルメットも取らないで、で、まあ、どこに行きたいんだみたいな感じで、そのパルミラ遺跡行きたいんだみたいなことを言ったら、よし、じゃあ一緒に行こうって言われて、なんかわかんないけど、まあいいよ、じゃあ一緒に行こうって言って走り始めたんですね、彼らの後について。で、走り始めたら、さっきまで私について走ってきた時はね、時速80キロぐらい走ってきたのに、今度は時速30キロぐらい で、しかもパトロールをしているように走りながら、ちょっと岩陰をこう振り返ったりね、後ろの人はあのライフル持ってるんですよ。で、こう、チラチラ見ながら走ってるんですよ。で、
これないらしい。ギリギリになっちゃってごめんなさい。これみんなね、はい、インターネットの回線が悪いんだと思う。
私もそう思う。
私たちのせいじゃないと
思う。そう思う。やっぱり、多分ね、ソフトとかじゃなくて回線がいっぱいなんでね。今、どこで切れたのか、もしですね、チャットに入ってるのは今、通りすがりの男さんとミキちゃんが入ってくれてるんですけど、面白いお話だったなんですけども、どこで切れちゃったのかなっていうのをちょっと、心配しております。ただね、実はダブルで録音してて、後でネットに載せる方はずっと話がつながってるんで、そのまま続けてもいいかなと思ってるんですけど、
大体においてどこまで話して
もらいましたっけ。
今でもすごいね、一番の、
あの、第2週目を、
危ないとこ、シリアの危ない男の人たちに、うん、こう、ついでパトロールされながら行ってるところの話は終わってるんですけども、うん、じゃあまあ、しょうがないんで。
最終的には、あの、死ぬまでに世界何周しようと思ってるんですか。
まあ何周できればいいんですけどね、何周もね。でもまあとりあえずこれが最後ですかね。
うん、でさっきの話の続き、ちょっとやっぱ、順次今ちょっと先外してますけど、気になるので私は聞きたいんですけど、
話をお願いします。はい、そうしたらですね、まあその男たちはパトロールをしながら、うん、私を先導していくわけですよね、一、はい、本道を。うん、で、物陰の子ね、怪しいものを探しながら、
うん、
ライフルを持ってるわけです。うん、で、うん、あまりにも遅い、ただ。うん、
30キロ
かな、40キロ、うん、で私は遺跡に今日中に着きたい、
はいはい、結構離れてる、
うん、で、まあ、ちょっと彼らのオートバイを見ると、うん、まあ、排気量が多分ちっちゃいんですよね、私のやつよりも、はい、しかも男2人乗り、
うん、
私のオートバイの方が速いだろう、
うん、
で、まあ、彼らのところにキューッと並んで、うん、ありがとう、もう大丈夫だから道案内いらないよみたいなことを、まあ、言って、うん、まあ向こうはアラビア語しかわからないんで、うん、分かってないのかもしれないですけど、うん、まあ、友好的にね、うん、なんかこう挨拶をして、ビ、うん、ューンって抜かしたんですよ。うん、で、結構早く走っていたのに、うん、彼らも必死になってビューッと追いかけてくるんですね。
うん、
うわぁ、しつこいなぁと思って、
うん、
で、やっぱまた抜かして止まれ止まれって言うんですよ。
うん、
ほんで、でも止まったけれども、うん、もうやっぱ何があるかわからないので、うん、エンジンも切らず、うん、まあ、もちろんヘルメットとかも取らず私は止まったんですね、うん、で、まあ、男2人は降りてきて、うん、で、あの運転していた男の方は、うん、まあまあ友好的だったんですけど、うん、後ろに乗って、ま、ライフルを持ってた人はまあ私のことをなんかね、
うん、
こう危ないやつだと思っていたのか、
うん、
まあなんだかんだこう2人でこう話をしてて、
うん、
まあ、こいつをどうするかみたいなね話をしてたんですよね。ほっといてほしいよね、
うん、
ほっといてって感じだったんだけど、うん、まあなんか言ってるわけ、2人でこう話してるんですね、うん、私はわからないし何話してるか、うん、でも私にも何か言ってくるんだけど、私はもうわからないわからない、とにかくパルミラに行きたい、遺跡に行きたいっていうことしか言ってなくって、うん、それでまあ話してるうちに、うん、もうまあ男は今2人はね、
うん、
バイクを離れてるし、ここでそのままビューンって行ってと思って行こうとしたら、うん、まあ後ろのライフルを持った男がライフルの安全装置を外すっていうんですかね、
この
ガチャンって音をして、
うん、
まあ私に直接向けないんですよね、ちょっと下目にこうライフルを構えたんですよ、
うん、
ちょっとやめてやめてって
、銃口向けられたって普通ライフル
に向けないんですよね、まあね、そう普通に
映画の世界だよね、
まあ、そうそうそう、うん、まあちょっとねライフルでこうこっち行けみたいなことで、まあ、言われたりすることあっても、うん、安全装置外して言われることはないんですね、
うん、
で、もう手を挙げてホールドアップして、うん、もうお願いやめてやめてやめて、もう何もしません、うん、あの女です何もしません、
あ、急にもう女です、ね、
そうそうそう、そしたら、まあ、そしたら、うん、バイクを運転してた方の男は、うん、あ、まあ、うん、分かった、かって、じゃあパルミラ遺跡に行きたいんだったらって、まあ、道っぽ道で、
うん、
もうその道まっすぐ行ったら幹線道路にぶつかって、そこにからはね、うん、もうすぐ分かりやすいのに、わざわざこう丁寧に道を書いてくれて、
うん、
こう行って、こう行って、こう行ったら行けるからって言って、うん、まあ、それで無事に釈放されたんですけれども、
うん、
その2人は何をしたかったの？
逆にあれじゃない、その普通は通らないような道を通ってるから、うんうん、こいつは怪しい
よ、ね、ああ、
はい、そ
う、とか、
あ、なるほどね、あ、
でも彼らは、うん、あの警官とか軍隊じゃないんですよね、
うんうんうん、
それだったら政府を着てるじゃないですか、
あ、じゃあもしかしたら政府、反政府派とか、うん、例えば、まあ、
なんていうの、国際的なそのアルカイダさんとか、
うん、
そう、
まあ、なるほどね、
アルカイダじゃなくてもその、ね、うん、一味みたいなね、
一味団みたいなね、
う
ん、
そう
こうしてみたら、うん、わけのわかんない外人が、うん、普通は入ってこないところを入ってる、
う
ん、
危険、
そうそう
そう、だと思われる、
思われる、
うん、
ね、
うん、
で、まあ、向こうに行ってみれば何しても私としてはね、ただ道行動ですよ、別に人の民家に入っていったわけじゃないのに、そこ通ってね、そんな銃向けられてっていうのはちょっとびっくりしましたね、まあ、そんなにもっとイラクに近いところまで行って、まあ、あのシリアはね、イラクに国境面してるんですけど、イラクの方まで全然行ったわけじゃないのに、ちょっと田舎に行ったらそうだったので、
今回、ジュンプルはこの2区に
住めたんですね、
あとは、うん、その危ない目にあって、うん、どういうふうにしてこっちに来たんだっけ。
でだからその、まあ、シリア国内のパルミナ遺跡に行っても、そこまで行けばもうその辺ね、ツーリストが歩いてる
の。パルミナ遺跡って何があるの。
私もね、詳しい説明はもうちょっと忘れてしまったんですけど、うん、昔のあの辺が、その、アラブの、
うん、
あの、なんていうの、アラブの交易で栄えてた時の遺跡があって、
うんうん、
こう砂漠、そのね、パルミナ遺跡って多分そこも世界遺産なのかな。
世界遺産
ですか。うん、あの、太っ腹で、普通の世界遺産だったらね、こう囲んで入場料を取ったりするのに、うん、ダダーンとそのまま、道から普通にポロポロ見えるんですよね。
何があるの？
あの、武蔵野町の、その、柱がこうずっと並んで、神殿に行ったり、あと、ローマみたいな、こう劇場の跡とか、はい、うん、あと、神殿ですね、が残ってたりとか。
なるほど。で、シリア回って、それからアフリカ通って、
そうですね、う
ん、で、アフリカから船で、
そう、南アフリカのケープタウンから船でオートバイをブエノスアイレスまで送って、で、まあ、その間自分はちょっと日本に帰国して、で、ブエノスアイレスに来たと。
飛行機で。日本から飛行機で来たんだよね。
うんうんうん、
それが12月でした
っけ。それが
12月。はいはい、で、1月に1回ちょろっと来て、
そう、
で、
ブラジルに来た。
そう、
ブラジルに来て、ブラジルに来て、ここで本当は出るはずが、うちの、ネットの調子が悪くて、その時は無理で、うん、で、一回アルゼンチンにバイク取りに帰ったんだっけ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、オートバイが予定だったら12月中旬に来るはずだったので、それに合わせてブレノスアイレスに飛んだのに、いろいろ手違いがあって、結局1ヶ月以上バイクを受け取れたのが、もう1月の最後、1月の末だったので、まあ、その間ね、ブラジルに。
そっか。で、行って、うん、アフリカからね。で、この後の旅の予定はどんな感じなんですか？
この後は、うん、ブラジルをベネズエラの方まで北上して、うん、で、ベネズエラ、エクアドル、コロンビア、エクアドル、ペルーと回る予定です。
で、最後は？
最後は、まあ、9月ぐらいにね、旅を終わりにしようとしていて、多分9月ぐらいにペルーになるんじゃないかと、
はいはい、
思うので、うん、そこで旅を終わる予定です。
じゃあ、ペルーに、ペルーから日本にバイクも送って自分も帰る、
うんうん。ちょっとオートバイについては、
置いていっちゃうかもしれない。
今ね、ちょっと、エンジンの調子がすごく悪くて、今もちょっと修理に出している状態なので、日本に持って帰ってもただの鉄くずとは言う。それにまた輸送費をかけて送るのは、ちょっと面倒、ね、お金だけかかることなので、
いくらぐらいかか
った
の？
南アフリカから送った時は、いろいろあって1000ドル以上しましたね。1300ドルぐらい、
結構いい値段だよね。人間だってさ、1000ドルちょっとでさ、それぐらい渡れるよ。だからね、おバイク様だよね。
ただ、バイクを送るのにもっと安くする方法もあるんですけど、いろいろあってちょっと高い方法になってしまったと。
でも、まあ、とりあえずペルーに行って、で、その後はどういうご予定ですか？予定は。
まあ、ちょっと2年半で終わらせるというぐらいの計画なのかな、
そう。本当に2年で終わらせる予定だったんですけど、まあ、やっぱり旅をしてるとね、いろいろこう、あって、
ね、うん、うまくいかないこともあるんでね、
エジプトでね、怪我をして、2ヶ月とかね。
今回？
エジプトで。
そうか、言ってたね。
怪我をしたって言ったらみんな、バイクで事故ったの？って言う、そうじゃなくて、すごくまんだけど、スキューバーダイビングをしていて、海からポチャンと落ちるときに岩を蹴っ飛ばしてしまって、足の捻挫ですね。
始
まって、まあ、1ヶ月ギブス巻いて、今リハビリでもう1ヶ月いて、
それもやっぱ保険降りるの？
あ、もう海外旅行保険は降りますね。
いや、また保険。
それは普通の、そんなね、慰謝料は出ないので、
はいはい、
普通に
かかったお金
だけ、ね、かかったお金だけですけど。
うん、日本行って一人でリハビリしない。
なんかまた、素人の質問で申し訳ないんですけど、そういう旅行に行くにあたっては、なんて、パシ
ナさ
ん
なん
ですか、
予防注射
とか、そういうのは、事前に日本で全部してくる。それとも国とか、
日本でしてきたのもあるし、あとは途中でしたのもあるし、今回、でも途中でしたのは、 まあ、しなくていいって言われたんですけど、コレラだけはエジプトで、はいはい、
うん、なるほどね、うん、黄熱病
とか、黄熱病は日本でしたりとか、
うん、ね、いろいろとね、
うん、そういう結構高いんですよね、予防っていうね、病気だになっていけば保険がつくので、うん、その3割とかで受けられるんですけど、うん、病気をしてないのに健康体で予防接種をしていくと、うん、なんか1本その1万円とか、
高いです
よ、高いよ
ね、高いよね、ここだと
ただだよね、
そうね、
そこはただ、
日本だとね、あと10年有効だからね、高熱病は日本で確かでも6000円ぐらいしたかな、
そうそう、
ないよね、
それは、うん、
で、高かったのが右肩肝炎が3回打たなきゃいけなくて、1回がね、やっぱ1万円ぐらいです、
3万円、
で、破傷風も本当3回打たなきゃいけなくて、それもまあそれぞれ、まあ1万はいかないけど、ただ、まあ、私は破傷風は実はちょっと怪我をした時、日本で怪我をした時に、破傷風の注射を打っていたので、それの期間が過ぎて、まあ、追加1本だったので1本で良かったんですけど、
で、今回、まあ、ブラジル、1回目は来なかった、2回目のブラジルですが、うんうん、まあ、一応ブラジル日和なんで、うん、いかがですか、ブラジルの感想は。ブラジル
感想、まずは、うん、今までずっと南米ってもスペイン語圏だったので、ポルトゲースが全然わからない
。違う
ですね。うん、なんだろう、スペイン語で言うと分かってくれる時もあるんですけど、うん、何を返事で返されてるのかがもう全然分からなくて、はいはい、道を聞いてもはって多分教えてくれてるのはね、分かるんですけど、うんうん、結構難しいですね、うんうん、あと、まあ、それなりにスペイン語だと今まで言えてたことが何も言えないっていう、こう、もどかしさがありますね、ブラジル
ね、
うん、そうそう、だから今ちょっとスペイン語の単語帳をこうバイクの、走りながら見えるところに置いて、それ見ながら走ってますけど、
あね、すごいね、悪
いな、
でもよくよくは、南米に住むかもしれない、
かもしれない、うん、まだちょっとわからない、
ゆきちゃん的にはどうですか、いやでも仕事あるんだったら日本の方がいいかなとか、そういう感じは、
うん、いや別に住めば都だと思うので、うん、どこでも、うん、
OK、
OK、
ロシアでも
嫁に行く予定は、
いや嫁に行く予定はね、どうなんですかね、
ねえ、ねえ、だからなんで、ねえ、
うん、まあちょっとね、そういう予定もあるのかな、うん、
なんか左指に輝くものがありまして、
眩しいんです
よ、でも一応ね、女一人なので、うん、こうね、指輪つけて、うん、こう、私は結婚してるのよって言って、うん、旅をしてた方が、
あ、それカモフラージュですか、
まあ、でも、ね、結婚する前は右のここ、右薬指にしといて、結婚し終わったらそれを左手につけ直すって、
そうなの、うん、あ、そうなんだ、
って聞いてたし、でもなんか、ね、お金がある人たちはちゃんと両方買うからって言われたけど、
何でもつけてないです、誰もよく来ませんけど、
はい、なんか長い話をいっぱい聞いて、親御さんはどうですか、お母様はと、ゆきちゃんがそうやってなんか、なんていうの、世界バイトで旅してて、もう頼むから一緒に日本いようよとか、そのことは言わない、
うん、まあ、言いますね、
言うんだ、
うん、
で南米に結婚して住んじゃうとか言ったら、やまたびっくり、驚
きまたびっくりですね。まあ一応こんなようなことはね、言ってはいるんですけどね。うん、
気づいてない。
まあ気づいてないというか、だから、うん、まあできれば日本で住んでほしいっていう話はね。
まあ、アフリカ回ってるよりいいもんね、ブラジルとか。
アフリカ
回
るとか言ったらね、南米。いや、できたのよ、今回の旅でって、マクロマリの方。あ、そうそう、あなたも大喜びらしい
けどな。マリどこってことになっちゃうから、
こっちもいっぱいあるから。
そうですもんね。
そうでもちょっとなんか楽しい話だったんで、いっぱい話をゲストコーナー聞いちゃったんですけど、皆さん、なんか聞き逃したこと、質問あったら。
いっぱい多分聞き逃してるんでしょうけど、
うん、
今度お酒の席で。
ああ、またゲストで。逆に、ゆきちゃん、この話、言っとかなきゃ。
あるかな。
私の旅の話は終わらない。
いやいや、そんなんない。
もう一個素人の話で、よく地図をやっぱり、ね、詐欺の信じゃないけど、必ず持って行きますよね。その地図っていうのは、国に入った時に手に入れるんです。
自分に買えるもんだったら買いますけど、
でもそんなアフリカのね、
アフリカ
の地図なん
て、アフリカの地図ないです。
ね、
アメリカは、
地図そのものが存在しない。
地図を見たことない人が多い。
そうだよね。
道を聞くときに地図なんて見せちゃうと、
なんだ
ろうね、もう、ミス見せて、あ、この町ここね、あ、隣の町ここだとかって言って、その地図だけ取り上げられて、あ、なんかすごい地図が主役になってしまった。私に聞きたいんですけど、みたいな。
え、持ってることはあるって
のそれは、まあもちろん、そこに行けば入手が難しいっていうような国の場合は事前に
どこで買ってくるの？
アフリカの地図はでも日本でもうあらかじめ買ってっちゃったかな、
全準備ね。
アフリカの地図はこれがいいっていう地図があって、
ミ
シュランっていうガイドブックとか出してるところがアフリカは強いんですよね。アフリカをやっぱりその車とかオートバイで旅してる人みんな持ってる。それ以外の地図が買っても役に立たない。で、その地図はもうガイドみたいに、まあ、観光ポイントもこう印がついているし、観光ルートっていうんですかね、道が景色が綺麗な道はこう色がついていたりとか、あと雨季にね、どのぐらい雨が降るとか、気温がどうだとか、そういう情報が全部書いてあるので、下手なガイドブック持ってるんでも、その地図一冊持ってる方が役に立つっていう人もいるぐらい。
なるほどね。手段はレストランだけじゃない
ですね。ないです。
頑張って有名だよね。あれはクルーズとかで最近さ、アフリカはどうなんでしょう。
Google マップどうなんですかね、使えるんじゃないですかね。私自身が、パソコンを持ってないんですよね。で、小さな携帯で、インターネットつなげられるのは持ってるんですけど、まず、GPS 機能もついてるんですけどね。GPS、Wi-Fi っていうんですか、ネットワークがつながる状況で道に迷うことはないので、そこでは地図見ないですよね。
なるほど。だから使えないんだよね。
だけど、それで、道に迷ったときは、もう電波もないし。
そうだよね。やっぱね、文明の中に生きていちゃいけないんですよ、やっぱキャンプで。ありがとうございました。
ありがとうございました。